ヨガと仏教から学ぶ
幸せな心の作り方。
はい、
こんにちは。
こんにちは。どうも。前回は、マインドフルネスについて、うん、ありがとうございました。まあ、最近ですね、ていうかまあ以前からですけれど、すごいこう流行ってるのはマインドフルネスもそうなんですけど、あのアドラー心理学ってすごいこう流行ってますよね。あの嫌われる勇気っていう本がね、ベストセラーになって、それでまああのアドラー心理学ってすごくね、この多くの人が知るようになったと思うんですけれど、
はい、
あの本とか読まれたことあります？
読みたいリストには入っております。
あのきっとね、あの、一度読まれたらいいかもしれませんね。
読みたいです。うん、
アドラー心理学っていうのはやっぱこう仏教とはすごいつながりが深いというかね、仏教とお釈迦様のおっしゃってることとすごく似てるところたくさんあるんですけどね。アドラー心理学、アドラーという人が作ったんですけれど、全ての悩みはこう対人関係にこの、ね、行き着くんだっていうふうに言ってますね。私たちの悩みっていうのは、まあ、この突き詰めていくと人間関係の悩みなんだっていうことですね。
そう思います。
でも例えば病気の時とかどうですか？人間関係一人で、
例えば、自分が体を壊せば、家族があった場合必ず誰かに迷惑をかけると思うので、そこに対しての罪悪感っていうのはあるのかなとか。
そうですね、そういうことだと思うんですよね。だから病気になって休むとか、まあ、風邪がね、風邪ひいてしんどいとか、お腹壊してお腹が痛いとかじゃなくて、仕事できないとみんなからどう思われるかとかね、会社休む、電話が上司に電話一本入れるのが嫌だとか、そう考えたらやっぱりこう病気で苦しいというよりも対人関係が悩みですよね。
本当にそう思います。
だからね、本当そうなんで、歯が痛くても歯が痛くて仕事休みますって言えないから、ね、この痛いまま会社に行っちゃうとかね。
風通しの良さ。
そう。なのでそう考えると私たちのほとんどって結局こうなっちゃったら人からどう思われるかとか、あるいはこうあの人の期待に応えないととか、そういうのでこう振り回されてるなって思うんですよね。
信頼されているかどうかで気持ちの感覚も違うですもんね。
そうですね、まあ、信頼されているかどうかっていうことでやっぱ振り回されちゃうっていうのがやっぱ対人関係の悩みですよね。まあ、人は人、自分は自分っていうのがこうちゃんとこうなんか分けきれないというか、この仏教のね、この言葉で言うと、こう自由っていう言葉がありますけれど、自由っていうのはこの自らによる、つまり自分が理由っていうことなんですけれど、なかなか自分を理由に自分軸で生きれないじゃないですか。他人からどう思われるかとか、あの人にねこう思ってほしいとか、あの他人軸にどうしてもなってしまいますよね。でアドラー心理学によると、どうしてじゃあね、みんな自分軸で生きていきたいって思ってるはずなのに、人にこう振り回されちゃうんだろうかと。これはね、この課題の分離ができてないからだって言うんですね。課題の分離、アドラー心理学をこう、ね、理解する上でキーワードがこの課題の分離なんです。課題の分離、課題の分離ってどんなものだと思います？
課題の分離、課題の分離、自分の中の課題と対人関係での課題、分けろ。
そうですね、まあ、課題の分離だから課題を分けるんだけど、自分の課題と相手の課題をこう分けるっていうことで、私たちのこう、ね、こう悩みがこうあったとしたら、自分が解決しなきゃいけない自分の課題と、本当はこの相手が向き合って解決しなきゃいけない相手の課題がこうごっちゃになってるっていうんですね。それは本当はあんたが解決しなきゃいけないことでしょうと、勝手に私の皿の上にね、あんたの嫌いなもの乗せないでくださいっていう、そういう相手の課題があって、実はね、相手の課題と自分の課題がごちゃごちゃになってて、あの悩まなくてもいいことを、悩むべきじゃないことに悩んでるんだと。だからこの課題の分離をこうしなきゃいけないんだと。できないから、ね、この振り回されてるんだと。 こう言うんですけど、なんか分かるようでちょっと分かりにくい感じがするんですね。
人の目を気にしすぎる日本人ならではの、概念も関係して
そう
るん
で
です すか
ね、多
ね。
分ね、日本でこんなにこの爆発的にヒットしてるのは、やっぱこう日本特有のそういうね文化もあると思うんですよ。結構欧米なんかで個人主義だと、
そうで
元か
す
らこのね、俺
ね。
は俺、お前はお前っていうね、もう分離も何もね、この最初から分かれてますみたいな
そう、
ね、
こ
そう
ん
い
なに、
う考え方の人も多いかと思うんですけどね。
そこまで気にしないですもんね、相手の 目線とかを。
例えば、そのある女性が、最近悩みがありましてと、どうしたんですかとね、いや、付き合ってる彼氏がね、全然働かないんですと。だけど、ね、このね、なぜあなたがね、悩まなきゃいけないんですかと、ね、この彼氏が働かなくて困るのは彼氏じゃないんですかと、だからあなたが困る必要ありませんよねって。いや、そうなんですけれど、でもね、この彼氏が働かないから私が生活を支えてるんです、だから困ってるんですと。いや、生活をこう支えなければいいんじゃないですかと。彼氏がね、生活していかなきゃいけないのはこれは彼氏の課題であって、あなたがその彼氏の生活を支える、そういうこの理由や必要性っていうのはないでしょうと。これ考えてみれば確かにそうだと思うんですよ。どうですか、そのね、彼氏が働かないと。だからといっ
確
て、
か
その
に。
彼氏の生活を支えなきゃいけない理由はないですよね。だから、自分の生活は自分で支えなきゃいけない。これがまあ大前提だとするならば、働くっていうのは彼氏の課題であって、付き合ってるからといって、その課題に首を突っ込む必要はないじゃないですか。で、ね、この困るのは、彼氏なんだから、その彼女が困る必要もないですよね。なので、この課題の分離っていうことから言うと、働くのは彼氏の課題だからあなたは関わらなくていいと。それは彼氏の問題だから、ね、別にこう手放せばいいんだと。で、自分自身がやらなきゃいけないことに向き合いましょうっていうのが課題の分離なんですけど、どうですか？できます？
近ければ近いほど目をつぶるのが難しかったりしますも
な
ん
かなか
ね。
ね。
関与しないってなかなか簡単じゃないですよ
だから
ね。
ね、本当にこう難しいんですね。なかなかこう実践がね、本当に難しいですけど、でも確かに、その本当は彼氏の課題なのに自分がそれを背負い込んじゃうから、彼氏は働くっていうことを自分の課題だとこう思わなくなっちゃうわけですよ。その彼女の課題だとね、こう勘違いしてしまうわけですね。つまり、カッコウっていう鳥がいるじゃないですか。カッコウっていう鳥は、違う鳥の巣に自分の卵をこう産み落として、そして他の鳥に自分のヒナを育てさせるわけですね。とてもいけない鳥なんですけれど。だけど、その彼氏が働く、彼氏の課題を彼女がね、この自分の課題のように思っちゃうと、彼氏はですね、そのカッコウみたいに自分の課題をその人に丸投げしてですね、で、こう向き合わないわけですよ。で、彼女は、ね、この彼氏の課題なのに、それ自分の課題のようにこう悩み続けていくと、いつまでも解決しないじゃないですか。で、彼氏が働かない限り、その問題はこの解決しませんから。なので、一旦やっぱりこの課題の分離っていうのは、それはあなたの課題でしょうと。ね、あなたの生活だから自分で働いて自分のことは自分でしてねというふうに、この一旦やっぱこう課題をあなたの課題と自分の課題とこう分けるっていうのはね、すごいやっぱり必要なことだと思うんですね。なかなかね、難しいですけどね。だけども、この課題の分離っていうのがこうね、私たちのこの対人関係、人間関係をこうね、すっきりさせていく上では、すごいこう大事なのかなとかって思ったりもしますよね。で、これこう突き放すとか冷たいって感じる人も多いと思うんですよ、そんなひどいと。だけど、どうなんでしょうね、やっぱこう相手の課題と自分の課題っていうのをしっかりも分けた上で、一時的にはじゃあ助けてあげますと。だけど、いずれは自立してくださいねと。やっぱこういう のじゃないかなと。そうじゃないとやっぱりこうお互い苦しいっていう感じかなと思ったりもしますね。
根本の問題解決にならない。
そうですね。まあ、そういうなんかこう課題の分離ができてないっていうのが結構ね、やっぱりこうそういう目で見るとよくあるなっていうふうに思いますね。
なるほど。
ということで、なかなか課題の分離したいですけど、分けきれない、ね、はい、この難しさもありますね。
頭で分かっていても、はい、っていうことありますもんね。
そうですね。ということで結構実践はなかなか難しいなと思います、は
い、心に留めたいと思いました。
まずね頭で分けてみるというかね、
はい、
いうことで、それで自分ではこれ本当は悩まなくてもいい問題だったんだなとかね、相手は悩まんで考えなきゃいけないのに自分がなんか知らない間にね自分の課題にされてしまっていたなと。それで、ね、この気づくとこうスッと楽になるかもしれませんね。はい、ということで今日はここまでにしときましょう、は
い、やってみたいと思います。
はい、はい、ではどうぞ。
はい、私 YouTube と YouTube と Instagram してます。 YouTube ではエリオが、 Instagram ではエリオがアンダーコーメについて検索してください。ぜひお友達になってください。
はい、私は毎朝8時からこの YouTube でライブ配信をしています。はい、また見てください。ありがとうございました。